はい、今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼は小児科医、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日、1月20日でございますけれども、今月はですね、その大滝詠一さん追悼特集というのを4週にわたってお送りしてるんですが、今日は第3回でございます。先週が、大滝さんの代名詞でございます、ロングバケーションからですね特集をやったんですけど、今週はそのロングバケーション以降の、去年ねお亡くなりになるまでのそのロングバケーション以降の作品から、ピックアップして特集をお届けしたいと思います。それでは今日も30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、高本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りします。
この薬ジュースで飲んでもいいのかしら。うちのおじいちゃん最近物忘れがひどくて。お薬のこと、健康のこと、お困りではありませんか。高本薬局は何でも相談できる町の薬局です。町の保健室、高本薬局です。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
河本敦史です。
今日はですね、大滝詠一追悼特集第3弾ということで、先週が、ロングバケーションを丸々ね特集したんですけれども、今週はロングバケーション以降なので、年数で言いますと1981年から2013年までの大滝詠一作品の中から、これぞという曲をピックアップしてお届けしてみたいと思います。で、1曲目だったんですけれども、これはね結構おなじみの方も多いんじゃないでしょうか。ナイアガラトライアングルで A 面で恋をしてという曲でした。この曲はですね、1981年の10月21日に、シングルとしてリリースされて、オリコン14位まで上がる、大滝作品としてはなかなかの高チャートを記録して、翌年の82年ですねの3月21日に、ナイアガラトライアングル名義でナイアガラトライアングルボリューム2というアルバムが発表されて、そこに、収録されたという曲でございます。このナイアガラトライアングル、大滝ファンだったら常識なんですけれども、ちょっとこの、単語だけを聞いてもピンとこない方もいるんじゃないかと思うので、ちょっと説明しますが、1976年にですね、大滝詠一と山下達郎と伊藤銀次によってですね、1963年の、アメリカのね、ジェームス・ダーレン、シェリー・フェブレー、ポール・ピーターセンという、アイドル3人によるティーンエイジトライアングルっていう、アルバムがあったんですけど、それをヒントにして作られた、企画だったんです。で、1枚そのナイアガラトライアングルボリューム1っていうですねアルバムを、その76年にその3人で、発表して、当時はあんまりそのヒットはしなかったんですけれども、なかなか面白い内容で、なぜ大滝詠一と山下達郎の楽曲が1枚のアルバムにこう入ってるわけですから、今となっては伝説の1枚なんですけど、当時としては まだカルトな存在だったんですけれど、その単発でねそういう、企画が行われたんですが、81年に、先週特集したロングバケーションが大ヒットを記録しまして、大滝詠一がね時の人になったわけでございます。で、大滝詠一さんという人は、ちょっと天の弱的な部分もあって、そのまま大滝詠一名義でねこの A 面で恋をしてなんかを出しておけば、おそらく、ヒット間違いないっていう感じだったんですけれど、大滝さんとしたらですね、このままその大滝詠一という歌手がね一人歩きして行くと、もう後に引けなくなる。で、私は歌手であり、シンガーソングライターではあるんだけれども、プロデューサーとしての一面もやっぱり自負があったので、そのプロデューサー大滝詠一を認知してもらうためには、あえて大滝詠一という名義を引っ込めた形で何かその次のね、作品を出せないかということを考えていて、で、この A 面で恋をしてという話が当時、資生堂の CM で、そういう、曲を作らないかという話が来たらしくて、ここでそのあえてその、76年にですねやったそのナイアガラトライアングルというものをもう一度その名義を復活させて、 ボリューム2という形でねやったっていうのがまあ流れだったわけでございます。でこの時はもうその山下達郎さんも伊藤銀次さんももうそれぞれあのソロで活動してましたんで、まあそのトライアングルですから3人でねまたやんなきゃいけないということで急遽集められたのが佐野元春と杉正道で、大滝一、佐野元春、杉正道の3人でやったのがこのナイアガラトライアングルボリューム2だったわけでございます。なのでまあこの3人によるまあリレーあの形式 の、 まああの歌唱が聴けるまあ今となっては貴重な一曲なんでございますけれども、まあ今週はそれからスタートしてみました。はい、でもう次の曲にちょっと入っていこうと思うんですけれども、まあ「アロングバケーション」がまあ大滝さんのまあ代名詞なんですが、大滝さんは実はその次もう一枚ねアルバムを出します。「Each Time」っていうアルバムなんですが、これが1984年に発表されて、このアルバムを最後にもう大滝さんはニューアルバムを出さなかったんですね。結果的に私たちファンからしたらもう一枚ぐらい出してくれるんじゃないかなっていうことをずっと30年間待ったんですけど、結局まあこの Each Time がアルバムとしては遺作になってしまったんですけれど、次はその Each Time っていうアルバムから一曲いってみたいと思います。この Each Time っていうアルバム、今年がねちょうど2014年で30周年に当たるんです。で今年の3月21日、まあまだ先の話ですけれど、もうこの Each Time の 30th Anniversary Edition が出ることが決まってます。でまあ、リマスターしたりだとか、まだねその曲の詳細とか曲順とかボーナストラックが何だとかっていうことはまだ、告知がされてないようなんですけれど、まあ、昨年 の、 その大滝さんが亡くなられるまでにもうこの仕事は終えていたようで、もう物は仕上がってるらしく、これは非常に楽しみなんですけどね。なので、まあ、とりあえずこの Each Time もそのアロングバケーションと並ぶあの彼の代表作であり私の座右の銘板の一つでございますから、その3月21日にその Each Time が30周年記念版がね発売された時には特集したいと思うので、今回はまあさらっとまあ、Each Timeのこれという曲を一曲をおかけしようと思いますが、他のいい曲は3月にかかりますので、その時楽しみにしておいていただけたらいいかなと思うんですが、今日は、Each Timeの中で私の一番好きな曲をかけてみたいと思います。大滝詠一でペパーミントブルーをお聴きください。はい、大滝詠一でペパーミントブルーでした。じゃあ今週もお便りの方行ってみましょうか。
はい、今週もたくさんお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
まずラジオネームディスカールさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
冬本番ですね。
はい、
お二方はウィンタースポーツはされますか？
うん、
私は寒がりで子供たちが雪遊びに行きたがっていますが、うん、腰が上がりません、うん、といただいております。
されますか？
私はもう寒いの苦手でしてこたつ専門でございます。
こたつ専門私もねそのスキーだとかスケートとかね、やんないんですよね。本当に小学校の頃とかに、その無理やり連れて行かれたこう苦い記憶しかないってね。骨折しそうになるような派手なこき方とかした記憶とかあってろくな思い出がないですね。
なるほど。
まあスポーツやるならやっぱ春か秋かということでしょうかね。
暖かい時期にという
ですね。はい、
はい、ラジオネームシャンとしたブライアンさんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
ありがとうございます。
大滝さん特集楽しく聞かせていただいています。
はい、
大滝さんの曲は知っているものもあるのですが、顔は全く知りません。
はいはい、
メディアに出られていましたか？先生はご覧になられたことがありますか？といただいております。
いや、大滝さんも全く出ないですから、メディアにね。なので、その写真とかね、まあ、雑誌にちょろっと載る写真とか、まあ、CD のその、ライナーにね、ちょっと載ってる写真とか、そういったもので見るぐらいしか、そのコアなファンでも、見れることはなくて。で、映像に関してはもう、ほぼ皆無でしょうね。
テレビなんか全く出られない。
テレビは出てないはずですよ。
そう。
で、その最近ね、なんか知んないけど、YouTube で、その80年代のライブ映像なんかがちょろっと出てて、僕それで初めてその動く大滝詠一を見たぐらいですから。ここ最近見たぐらいですからね。それはもうあのファンじゃない方からしたら本当にもう声のイメージだけで多分捉えてるんだろうなと思いますね。
なるほど、貴重なんですね。
もし残ってるんだったら、まあ大滝さんの許可はまあ得られないんですけど、ぜひその DVD とか出してほしいんですけどね。
ぜひ
ファンとしてはアーカイブとしてね。はい、
ラジオネームちっちゃな友達さんからいただいております。
はい、
先生河本さんこんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞いています。
はい、
雑誌であるコラムニストさんが 5本指ソックスが健康法だと書かれていました。
ほう、
お二方の健康方法はありますかといただいております。
うーん、また難しいこと言いますね。河本さんは
電動のハンディマッサージ機ってあるじゃないですか。
あの、ほうほう、
あの、ブイーンってあれが好きでですね、あの腰とか肩をこうマッサージしながら凝りほぐすのが最近お好みですね。
ああ、それは気持ちよさそうですね。
そうですね。
私の健康法ですか、もうそんなの言えるものないですよ、私なんて。私はまあそれが健康法なのかよく分かんないですけど、
うん、
禁酒デーを作る。
お、
飲まない日を作る。
先生だかお酒飲まれますね。
もちろんその当直がある、
うん、
まあ、病院でこう終日勤務の時は飲めないんですけど、まあ、そうじゃない日がね、
うん、
あったとしたら週に1回は必ずその一滴も飲まない日を作るっていうのはね、健康なんだかなんだかよく分かりないんですけど、
いや前向きですね、
まあ、それは一応心がけてるあのことですかね、
はい、今週もたくさんお便りありがとうございました。
ありがとうございました。さて大滝詠一特集、まあ、第3弾の次がラストの曲でございますけれども、大滝さんは先ほど言ったようにイーチタイム1984年のアルバムからもうほとんどもう作品は出してない状態で、で90年代はそのあれですね、シングルを1枚で、2000年代もシングルを1枚を出しただけで、ひょっとしたら今年あたりなんかやってくれんじゃないかなっていう期待を持ってた時期での訃報だったので、もう本当にファンからしたらもう残念極まりないんですが、次の曲は、その90年代の、曲を言ってみたいと思います。これはね結構売れましたね、1997年のフジテレビの月9のドラマラブジェネレーション、キムタクと松たか子の、出てたドラマですけれども、それの主題歌に使われてオリコン2位まで上がる、もう大滝さん最大のヒットでございます。でミリオンセラーを記録したというですね、結構この曲を知ってるっていう新しいそのファンの方とか、もういるんじゃないかと思うんですけれども、最後は、その曲を言ってみたいと思います。まあ、これシャレが効いててですね、ハッピーエンドが主筋でございますからね、大滝さんは、まあ、そこから取って幸せな結末ということで、出た題名曲でございます。大滝詠一で幸せな結末をお聞き。
河本薬局へちょっとの風なら行きましょう。あなたの明るい笑顔が見たいから、
市の保健室河本薬局。
さてそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今日もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのメール、お便りを募集しております。番組の感想、リクエストなど何でも構いません。次のアドレスまでお寄せください。828@fmkurashiki.com 828@fmkurashiki.com です。件名にドクター高砂のミュージッククリニックと書いて送ってください。この番組はブログも開設しております。過去の放送をポッドキャストで聞くこともできますので、ぜひアクセスしてみてください。ドクター高砂のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで大滝一追悼特集パート3はですねこれにてお開きでございます。来週はですね第4弾は最終週でございますけれども、作曲家そしてプロデューサー大滝詠一に焦点を当てて、まあ要は人に提供した楽曲だったり人をプロデュースしたような作品ですね、そういったものからちょっとこれぞというものをですねピックアップしてお届けしたいと思います。あとですね、まあ、先週もちょっと言いましたが一つ業務連絡なんですけれども、2月2日です。2月2日、天満屋倉敷店6階でですね、倉敷市男女共同参画推進センター主催の夢人私らしく生きてますっていうイベントがございまして、それに私出演いたします。13時半から16時までを予定しておりまして、何曲か、アコースティックギターによる弾き語りも、やろうと思っておりますので、ぜひ皆さん、お越しいただけたらなと思います。入場料は無料ですのでどうぞお誘い合わせの上。というわけで、それでは今日はこの辺でお別れいたしましょう。竹迫凛太郎と
河本篤史がお送りいたしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は石田駅前歯科、甲本薬局、チロロネット、以上各社の提供でお送りしました。